はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、7月20日海の日ということでございまして、いよいよ夏本番となってまいりました。というわけでですね、この番組では毎年夏の恒例企画となってまいりましたが、夏だ海だビーチボーイズだと題しまして、第3回ですね、今回で第3回ビーチボーイズ特集を今週来週と2週にわたってお送りしてみたいと思います。今週はその前編です。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。高本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、高本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
There's a moon in the sky somewhere I know, waiting for all the love to burn below。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
高本敦です。
今回はですね、毎年夏の恒例企画となってまいりましたけれども、ビーチボーイズ特集、第3回にあたりますが、ビーチボーイズ特集をお送りしてみたいと思います。今週来週と、お送りするわけなんですけれども、今週は前編で、主に1960年代、ビーチボーイズのゴールデン時代ですね、キャピトルイヤーズの楽曲から、ピックアップしてお届けしてみたいと思います。まず1曲目ですが、これもう本当大好きな曲で、やっとかけれたという感が強いんですけれども、1963年の、彼らの初期の大名盤でございます。サーファーガールに収録されたビーチボーイズのザ・サーファームーンをお聴きいただきました。ですね、今まで、これ今回がまあ第3回目なんですけれども、今までかけたですね、そのちょっとビーチボーイズ特集の曲をちょっとおさらいしてみようと思うんですが、2年前ですね、2013年の時はですね、この時も2回にわたってやったんですが、前編の方は1曲目がサーファーガール、Don't Worry Baby、Wouldn't It Be Nice、Good Vibrations、で、後編が This Whole World、Surf's Up、Get Your Back、That's Why God Made the Radio、という、夫人だったんですね。そして、昨年はですね、昨年はゲストをお招きしたんですね。ビーチボーイズファンクラブのワニベさんという方を、お呼びして、もう選曲は、その時ばかりは、ワニベさんに全てお任せしたんですが、その時も2週にわたってやりまして、前編では1曲目が Don't Worry Baby、2曲目が I Just Wasn't Made For These Times、3曲目が Good Vibrations、4曲目がアナリーザヒーラーで、後編の方は、1曲目がスリップオンスルーのアカペラミックスで、2曲目がソウルサーチ、そして3曲目がドントファイトザシーというですね、夫人になっておりました。2013年は私の選曲で、2014年はワニベさんの選曲だったので、ちょっと一部ですね、曲も被ったりしてたんですけれども、今回は、また、竹迫チョイスの、楽曲にの夫人に戻ってやってみたいと思います。サーファームーン、ブライアンの得意技の86もののバラードなわけなんですけれども、これのそのすごいところはですね、2声しか使ってない、ビーチボーイズといえば多重コーラスがまあ売りなわけなんですけれども、 同じアルバムに入っているサーファーガールなんか熱いコーラスでですね、攻めてくるんですが、このサーファームーンは、メロディーラインとかですね、そういうあのふわりなんかはまあサーファーガール的なんですけれども、ブライアンのそのファルセットのリードボーカルを十分に活かして、そして一世を、被せるだけというですね、すごくシンプルなコーラスバックになっている。まあ、こういうところを見るとですね、やはりそのブライアン・ウィルソンという人のその作曲家としての実力、そのコーラスとかそういったもので、音楽全体を聴かすというですね、パターンも、どういうんでしょうね、作曲法としてはありまして、どちらかと言ったら、ブライアン・ウィルソンというのはそういう総合的なというか、技でですね、迫ってくる名曲が多いんですけれども、初期はこういう、一世、二世、要は弾き語りで生きてしまうような、メロディーラインもですね、結構いいのを作ってたということを、まあね、証明している一曲なんじゃないかなと思います。これを大音量でですね、ビーチなんかでかけたらですね、もう最高でしょうね。ビールでも飲みながら。まあ、そんな大好きな一曲でございました。で、2曲目ですけれども、2曲目、これもね、好きな曲なんですね。今回はですね、まあ、特に1回目なんかは、なるべくこう、有名曲を、選びながらというような感じで、やっていたんですけど、もうだいぶ有名曲もかかったと思うから、本当に好きな曲を並べた感があります。2曲目も、私の大好きな曲でやっとかけれることが感慨深いですね。1965年のアルバム、サマーデイズ&サマーナイツに収録されております。ザ・ビーチ・ボーイズで、Let Him Run Wild をお聴きください。はい、ザ・ビーチ・ボーイズで Let Him Run Wild をお聴きいただきました。この曲はですね、ビーチ・ボーイズの代表曲、カリフォルニア・ガールズの B 面になっているんです。すごいですね、カリフォルニア・ガールズが A 面で、この Let Him Run Wild が B 面、最強のシングルかなという気がしますが、よく考えたらまだこのカリフォルニア・ガールズの方をかけてないということに気づきましたけれども、まあ、来年あたりかけてみようかなと思うんですが、この曲はですね、98年にはブライアン・ウィルソン自身も、自分のアルバム Your Imagination という作品で、セルフカバーしたりとかですね、まあ、ブライアンがよく気に入ってるのがわかりますね、なんかサウンド的にもですね、この翌年のペットサウンズの邦画が見て取れるというかですね、そのただのサーフバンドではなくなっていくその音楽家としてのブライアン・ウィルソンの凄みみたいなものが、ちらほらと散見される名作だと思います。レッドヒムランワイルドでした。今日もですね、ビーチボーイズは曲の時間が短いんで4曲、行ってみたいと思いますので、もう1曲ちょっと、立て続けに行ってみたいと思います。これはもうビーチボーイズの代表曲の、一つでございます。今までかけて、ね、いなかったのがですね、ちょっともうバチ当たりなんですが、まあ、やっと、3回目にしてかけれたかなという、1曲でございます。では行ってみましょう。1966年の名盤ペットサウンズに収録されております、ザ・ビーチボーイズで God Only Knows をお聴きください。はい、ザ・ビーチ・ボーイズで God Only Knows をお聴きいただきました。これはですね、Wouldn't It Be Nice、私の最も好きなナイスソングと先週言いましたけれども、それとの、まあ、両 A 面ですね、カップリングとしてこうシングル化されて、全米39位、全英2位というですね、チャートアクションを記録したんです。このアメリカとイギリスの違いが物語るようにですね、イギリスでこの頃からビーチボーイズは人気が出始めるんですね。特にこのゴッド・オンリー・ノーズに関するエピソードとして有名なのはですね、もう我らがポール・マッカートニーがですね、この曲を聴いて、僕が今まで聴いた音楽の中で最高の楽曲とこの曲のことを、褒めたたえたんです。そしてポールは、この曲にインスパイアされて、Here, There, and Everywhere を書いたと。ちなみにですね、先週のナイス ソング特集で取り上げましたが、この God Only Knows は、前年のラビン・スプーンフルの You Didn't Have to Be So Nice にインスパイアされている。すごいですね。同世代のですね、ミュージシャンが、海を越えてですね、この影響し合って、名曲が連鎖反応のようにできていく。素晴らしい時代でございます。我々もですね、我々世代もそういった連鎖反応が埋めるような、ジェネレーションになったらいいのにななんて、遠い目でそういうエピソードを、聞いてしまったりするんですが、はい。それでは、今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームさっちゃんさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
子供がバイオリンを始めて、小さいバイオリンを始めました。
はい、
いろんな大きさがあるんですね。
はい、
子供はチェロを習わせるようで、友達の子供さんにはチェロを習わせるようで、小さいチェロを購入していました。
はい、
ギターは小さいものってあるんですかといただいております。
あります、あります。
あるんですか。
その子供用みたいな、子供用のエレキギターとかですね。
あ、エレキギターもあるんですか。
子供用のフォークギターみたいなのも売ってますし、あとまあこれは大人向けなんですけど、ギタレレなんて言ってですね、
ギタレレ
ヤマハさんが出してるんかな。
ほうほうほう。
そのウクレレって4弦ですけれども、
そうですね、
そのギターと同じ6弦のウクレレサイズのものとか、
うんう
ん、例えばちょっとした、ね、外でみんなで飲んでる時とか、
うんうん、
時にギターをいちいち持ち歩くのはまあ、ね、大げさですから。
そうですね、
まあ、ギターレレとかだったら、車とかにポーンと積んどいてですね、ちょっとこう取って
弾いて遊び、即興でそういう、
そういうような、まあ、類のものとしてあります
ね。ああいう大きさって、子供用が1個あって大人が1個あっても2個しかないようなものなんですか、それともなんか。
いや、その特にまあバイオリンとかチェルとかそういうクラシック系のはいろんなサイズがあって、多分でもまあギターとかは一種類ぐらいサイズがあるのがせいぜいなんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうなんですね。はい、はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、ビーチボイス特集キャピトルイヤーズですねの、次がラストの曲になりますけれども、次の曲はですね、これもね、好きな曲なんです。で、まあ、いわゆるビーチボーイズの代表曲とか、ベストアルバムに必ず入ってるとかっていう類のものじゃないんですけれども、だけど、本当に僕は、大好きな曲の一曲でございまして、これもやっと書けれるかなと、感慨深いものがあるんですけれども、ビーチボーイズがですね、その1960年で、キャピトルレコードで、まあ、たくさんヒット曲を出していくんですけれども、そのキャピトルレーベルで最後に出したシングルが次の曲でございます。まあ、1969年のことになるんですが、1969年そのキャピトル時代最後のシングルはですね、これは一応オリジナルアルバムには未収録となっております。そして、チャートアクションは全米63位、全英6位と、まあ、先ほどのそのゴッド・オン・リ・ノーズじゃないですけれども、だんだんそのイギリスでの人気がもう強まっていた時代で、アメリカではもうビーチボーイズはクールな存在ではないと、ダサいグループだというようなですね、先入観がもう大きくついちゃってて、若者があんまり見向きしなくなったんですよね。ところがまあイギリスの方ではそのポール・マッカートニー、ビートルズがですね、周辺がですね、そのビーチボーイズを音楽的にすごく評価したもんだから、逆にそのヒップな存在としてそのイギリス人には移ったと、まあ皮肉な現象でございますが、まあ逆に言えばですね、そのアメリカでのチャートアクションが悪いからといって、この頃のそのビーチボーイズのその作品がね、そのどういうんでしょうね、悪いとかっていうわけではなくて、逆に言ったらそういったアーティスティックな、特にそのビートルズがを筆頭にですね、アーティスティックなロックというものを突き進めようとしていたですね、イギリスの風土とかイギリスのリスナーに受けたということはですね、まあ、ブライアン・ウィルソンという人のその作風が、だんだんそのただのポップソングというものからそのアーティスティックな、形にどんどん変わっていっているということを、まあ、このチャートアクションが証明しているのかなと思います。で、まあ、このキャピトル時代ラストの曲、まあ、ブレイクアウェイという曲なんですけれども、この曲はなんとですね、ブライアン・ウィルソンと父、ブライアン・ウィルソンの父親、マリー・ウィルソン との、唯一の共作曲となっているんです。このマーリー・ウィルソンという人は、まあ、この人も音楽家で、いろいろ、まあ、ヒット曲というかそのプロのね、その作曲家として、少し活動していた人で、かなりそのビーチボーイズのデビューの時は、彼らを、その、どういうんでしょうね、まあ音楽的にというか、まあ、その権威的に、父親という父権をですね、前面に出して、すごくまあ苦しめたりしたというような、まあいろんな苦々しいエピソードがあるんですけれども、まあそんな複雑な関係のブライアンと、その父親がですね、最後の最後で、まあ、このキャピトル時代最後に、まあ、作った唯一の曲ということでも、まあ、そのビーチボーイズ史の中では重要な一曲かなと思われます。で、最後なんですけど、今回はですね、このブレイクアウェイという曲、ちょっと違うバージョン、いわゆるですね、オルタネイトバージョンっていう言われ方をされてるんですけど、その当時出されたシングルのバージョンではないバージョンを今回は聴いていただきたいと思います。なぜそっちを選んだかと言いますとですね、このオルタネイトバージョンの方がいいからなんです。2001年のコンピレーションアルバム、そのビーチボーイズの未発表曲なんかをいっぱい集めた放送カリフォルニアっていう、まあ、作品でこのオルタネイトバージョンが初登場されたんですけれども、迫力が全く違います。とにかく、コーラスがですね、そのオリジナルではちょっとオフ気味に、そのビーチボーイズの一番の売りだったコーラスがちょっと控えめになってたのが、このオルタネイトバージョンではガンガンにオンになってミックスになってて、そしてリードボーカルもカール・ウィルソンではなく、こっちの方はブライン・ウィルソンになってると。まあそんな細々した違いがあるんですけど、断然こっちの方がいいんです。で、2007年のベーストアルバムでもですね、こっちのオルタネイトバージョンが使用されるようになったりして、今となってはこっちの方がいいっていうのはもう、みんなの共通になってきてるんじゃないかなと思って、今回はそのバージョンを聴いていただこうと思います。それでは聴いていただきましょう。ザ・ビーチボーイズでブレイクアウェイオルタネイトバージョンをお聴きください。
あなたの明るい笑顔が見たいから、公明と薬局へ行こう。
町の保健室、公明と薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけで第3回ビーチボーイズ特集の前編、キャピトルイヤーズですね、は、これにてお開きでございます。来週は後編でございます。ワーナーイヤーズ以降ですね、1970年代以降のビーチボーイズの楽曲から、これぞというものをピックアップしてお届けしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
甲本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
これからきっと君たちに会えずに、物足りなさと切なさを抱いて されていた欲望を抑えて、アルバムに一人語りかける。夢には胸高鳴らせるが、どこか虚しさを感じ、笑い合う君
私の顔。